皆さんこんにちは。サラッとスペイン語ドスの時間です。今日も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組はサッカー好きなら誰でも知っているレアルマドリッドの本拠地マドリッドからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。冒頭でね、レアルマドリッドのことをちらっと言ったんですけれども、本当にね、名前の通りですよね。レアルマドリッド、サッカーのことをね、好きな方にはもう説明するまでもないんですけれども、あまりね、知らない方のためにちょっと説明をしますと、別名銀河系軍団なんていうふうに呼ばれています。というのも、ヨーロッパのね、他のチームからスター選手をね、法外な移籍金で買い集めてるんですね。それで本当にスター選手ばかりのチームみたいな感じになってるんですけれども、そのせいで船頭を多くして船や山に登るなんていう状況になることも多くて、つい最近もスペイン国王杯というのを今やっているんですけれども、それで行政上としてはまあマドリッド県の中に入っているアルコルコンという町がありまして、そこの3部リーグに属するチームと対戦して4対0で負けるなんていう失態をさらしたんですね。で、私はね、もともとどちらかというと半顔びいきで、例えば日本のプロ野球でも小さい頃から巨人は好きではなかったので、やはりね、このスター選手ばかり集めたレアルマドリッドというチームはちょっと苦手だったりします。これを聞いてくださってる方の中でね、レアルマドリッドのファンの方いらっしゃると思うんですけれども、ごめんなさい。うちはね、夫がバルセロナの出身のこともあって、思いっきりバルサビーキです。なんていうことは置いておきまして、今日も早速レッスンに入っていきたいと思います。今日のレッスンは、予告した通り、直接法の最後に残した時世、可能未来について見ていきたいと思います。それでは、まず可能未来の活用から見ていきます。可能未来形というのは、前にやった未来形と同じで、動詞の不定形の語尾に関係なく同じ活用をします。そして、活用に関しては規則は2つだけ、不規則活用というのはありません。で、まず1つ目の規則、未来形が規則活用の動詞の場合は、不定詞の後ろに ER あるいは IR で終わる動詞の先過去の規則活用の語尾をくっつけるんですね。で、その ER、IR 動詞の先過去の規則活用語尾っていうのはどんなんだったかというと、イヤ、イヤス、イヤ、イヤモス、イヤイス、イアンっていうやつなんですけれども、これを不定形にそのままくっつけます。実際に動詞を使って見ていきます。まず AR で終わるカンタール、ジョ・カンタリア、トゥ・カンタリアス、エル・カンタリア、エジャ・カンタリア、ウステ・カンタリア、ノソートロス・カンタリアモス、ボソートロス・カンタリアイス、エジャス・カンタリアン、エジャス・カンタリアン、ウステデス・カンタリアン。続いて ER 動詞のベベール、ジョ・ベベリア、トゥ・ベベリアス、エル・ベベリア、エジャ・ベベリア、ウステ・ベベリア、ノソートロス・ベベリアモス、ボソートロス・ベベリアイス、エジャス・ベベリアン、エジャス・ベベリアン、ウステデス・ベベリアン。 IR 動詞としてドルミール、ジョ・ドルミリア、トゥ・ドルミリアス、エル・ドルミリア、エジャ・ドルミリア、ウステ・ドルミリア、ノソートロス・ドルミリアモス、ボソートロス・ドルミリアイス、エジャス・ドルミリアン、エジャス・ドルミリアン、ウステデス・ドルミリアンと、まあこんな風に活用していきます。不定形にね、そのまま先過去の語尾をつけるだけなんで簡単ですよね。それで2番目の規則なんですけれども、これは未来形が不規則活用する動詞の場合なんですが、未来形の語幹にさっきと同じように ER、IR 動詞の先過去の規則活用語尾をくっつけていきます。で、未来形の語幹っていうのはどの部分かというと、一人称単数の、ね、未来形を考えた時には最後にくっつくえを除いた部分になります。例えば、動詞ポデールの場合は未来形の一人称単数形はポドレーなので、最後の e を除くと podr のところまでが語幹ということになって、そこにイア、イアスというふうにくっつけていくので、ポドリア、ポドリアス、ポドリア、ポドリアモスなんていうふうに活用していくんですね。同様にベニールであれば未来形の一人称単数はベンドレとなるので、最後の E を取って R の後ろにイア、イアスというふうにくっつけていきます。ベンドリア、ベンドリアス、ベンドリアなんていうふうになります。 もう一つだけ例を挙げます。アセールの未来形の一人称単数はアレとなるので、この場合は同じようにアリア、アリアス、アリア、アリアモスなんていうふうに活用していくんですね。ということで、可能未来に関する活用の規則はこの2つだけです。ということで、活用が分かったところで、実際にどんなふうに直接法可能未来というのを使うのか見ていきたいと思います。で、用法というのがいくつかあるんですけれども、まず1つ目、過去にした未来に関する発言を間接話法で表現するときに用いられます。こんなふうに言うとね、一体何のことか分かりにくいかと思うので、まず例文を聞いてください。アントニオ vendrá solo?
No, me dijo que vendría con su novia.
アントニオ vendrá solo? アントニオは一人で来るの?
No, me dijo que vendría con su novia.
うん、彼女と一緒に来るって言ってたよ。で、この文章で me dijo que の後に vendría というふうに使われてるんですけれども、アントニオがね、その過去に発言した時はベンドレコンミノビアっていうふうに言ってるわけなんですよね。それを言ったのが過去であるので、主節、メリホのところと時制の一致をさせてベンドリアという可能未来を使わなければならないというふうになります。2つ目の例文です。クワンドプエデストマルラスバカシオネス
Me dijeron que sobre eso necesitaría hablar con mi jefe.
クワンドプエデストマルラスバカシオネス、いつ休暇を取れる。
Me dijeron que sobre eso necesitaría hablar con mi jefe.
それについて上司と話す必要があるって言われたよ。この文章の場合、me dijeron っていうふうに三人称複数形になってるんですけれども、これはね、複数の人に言われたというよりは、誰に言われたのか分かんないけど、そんなふうに言われたという時に使われる表現です。で、け以下が何を言われたかなんですけれども、この文章の場合も理屈は同じです。そして、2番目の用法、願望を婉曲的に表現するときに使われます。
¿Podrías abrir la ventana?
窓を開けていただけますか？これね、¿Puedes abrir la ventana? っていうふうに現在形で言うこともできなくはないんですけれども、親しい間柄の相手ならば別にそれでも構わないんですが、そうでない場合はね、¿Puedes?っていう風に使うと、とてもね、強い感じがして命令口調な感じに聞こえるので、ポドリアスという風に可能未来を使います。
Me gustaría hablar con el director.
所長さんとお話ししたいのですが、このめぐすたりは何々という表現は、自分のね、要求を伝えるときに使われるとても一般的な表現です。便利なので覚えておいてください。さらに3番目の使い方として、過去に関する後悔とか非難なんかを表すときに使われます。
No podremos llegar a la hora.
Deberíamos haber salido más temprano.
No podremos llegar a la hora.
時間にはつけないな。Deberíamos haber salido más temprano. もっと早く出るべきだったのよ。Me encuentro muy mal.
No deberías de haber bebido tanto.
Me encuentro muy mal. すごく気分が悪いの。
No deberías de haber bebido tanto.
あんなにたくさん飲むべきじゃなかったんだ。この2つの例文に共通している構文なんですけれども、デベールの可能未来形の後にアベールの不定詞を持ってきて、その後に過去分詞。これで何々するべきだった、あるいは否定文にすると何々するべきではなかったというふうになります。これもね、とてもよく使われる表現なので覚えておいてください。そして最後の用法、現実とは異なる仮定を用いた条件文の主節に用いるというのがあります。条件文というのは、もし何々だったならばという文章なんですけれども、この現実とは異なる仮定を用いた条件文に関しては、条件節のところに接続法という直接法ではない形を使わなければならないので、これに関してはね、接続法を説明するときにきちんと見ていきたいと思います。今日はこういう使い方があるということをご紹介するために、一応例文だけは挙げておきます。
Si tuviese muchísimo dinero, compraría un avión privado.
もし ものすごくたくさんのお金を持っていたら、自家用飛行機を買うのに。
Si fuese musulmán, me casaría con tres mujeres.
もしイスラム教徒だったら、3人の女性と結婚するのに。ということで、可能未来はどんな時に使われるかというのはお分かりいただけたんではないかと思います。それでは、ワンポイント発音クイズに移ります。先週ね、ワンポイント発音クイズで取り上げた単語は、気の狂ったという意味の形容詞ロコの女性形
ロカ
と、岩という意味の女性名詞
ロカ
の2つでした。もう一度2つの単語を続けて聞いていただきます。
ロカロカ、
違いをお聞きいただけたでしょうか。それで、先週繰り返されたのは
ロカ
でした。答えは気の狂ったという意味の形容詞の女性形 L を使った方のロカでした。ということで、普段でしたらここで、またね、今週のワンポイント発音クイズということになるんですけれども、前回の配信の最後にお伝えしたように、来週から3週間にわたって配信をお休みさせていただくので、今週は、クイズの部分はお休みということにさせていただきます。さらっとスペイン語ドスになってから、これでね11課やってきたんですけれども、1課から30課までずっと聞いてくださってきた方の中には、31課以降、進みがねすごく早くなったと感じてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。いろんな時制が出てきてね、覚えなきゃいけない活用もたくさんあるし、かなりいっぺんに詰め込みすぎて頭の中がね整理しきれないなんていう状況が起きてしまってるんじゃないかとちょっと心配してるんですけれども、そんなことで、里帰りで3週間お休みをさせていただくので、もしよかったらこの3週間を利用して今までの、31課から41課まで、復習してみていただけると嬉しいです。で、その復習する中でね、もし分かりにくいことなんかが出てきたりとか、ここのところをもう少し詳しく説明してほしいなんていうことがありましたら、ぜひ、メールをお寄せください。配信再開は12月の3日木曜日を予定しています。私の実家というのは東京なんですけれども、この里帰り期間中に、京都、奈良、金沢なんかの方にも旅行に行く予定になっています。皆さんもね、深まりゆく秋を楽しんでください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。12月3日第42課でお会いしましょう。アスタラプロキシマ、アディオス。